主よ、今あなたの御言葉をいただきます。明日から始まるカリオの祭りを前にして、イエス様がおっしゃいました。誰でも乾くものは尽きることのない、この私から命の水を飲みなさい。大きな声でイエス様が呼ばれました。私たちはその命の源となる泉へと、本当に鹿が飢え渇いて死体求めて、その川の水を本当に荒れ野の中で、そこにしか流れていない命の水をいただくように、私たちは今あなたを死体求めてその水を飲みます。そしてイエス様はおっしゃいました。その水を飲むのは単に自分が乾かないだけではない、あなたの内側から命の水が溢れ流れ出るようになると、私たちもその泉、祝福の泉となって、本当に私たちの自信が満たされるだけでなく、本当に愛する家族を、本当に親兄弟、またこれまでの世代もこれからの世代も一緒に主の命の水に預かる家族とされていきます。そのような学校、職場、この町、この国、この世界があなたの命の水を共にいただき、共に私たちの内からもそれが湧きあふれて喜ぶ御国が訪れます。今上乾いてあなたの御言葉をいただきますが、私たちもその御言葉が、それは主よ、あなたご自身そのものですから、私たちの内からあふれ流れ出ていきますように、聖霊なる神様、どうぞ助けてください。私たちを満たしてください。清めてください。あふれさせてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。今日からエレミア書に入っていきます。この早朝礼拝と第一礼拝で、今日第二礼拝はこの午後のセミナーに続きますけれども、昨日から続いて駒場泉先生がメッセージを語ってくださいます。でもこのエレミア書の言葉も、本当に悔い改め、主に立ち返る、主のもとに帰っていく、本来の作られた私たちに戻っていくという意味では本当に同じことです。ぜひ、この後、どうしても行かなければいけないという方はですね、この後録画しているものを見る機会もあると思いますし、続けて第二礼拝、また午後のメッセージも一緒に受けていきたいと思いますが、この第一礼拝ではエレミア書の今週は前半ですね、2回に分けて、いきますけれども、今日メッセージのタイトルだけしか用意していません。あとは、週報にも御言葉ありますが、ご一緒に聖書を開いていきたいと思います。じゃあメッセージの題を一緒に読んでいただけますでしょうか。かたくなな私の心を緩める主、もう一度お願いします。かたくなな私の心を緩める主、かたくなに五七五にこだわってですね、この別にタイトルを覚えてほしいってことじゃないです。私たちの御言葉を、泉先生は多分昨日だけでも何十、いや100ぐらいの御言葉がね、こう飛び出てきた、2000ぐらい私の中に入ってますから、もう聖書見ないでも飛び出てくるお方ですけども、私たちは、それを呼び水のようにですね、何かをきっかけにしてあると思うんです。ああいう場面で、あの人と会った時に、こういうことをした時に、そこに、行った時に神様からこういうの御言葉をいただいて、そして私は、このようなものに変えられた。サタンは私たちがどこかに行ったり何かをしたり誰かと会ったりするとき、それをトラウマとして私たちを縛り、その時の本当に悲しみ、また苦しさを呼び起こしそうとしますけれども、そうでなく神様は私に何かをきっかけにして、 神様の御言葉が本当に溢れ流れている呼び水のようにですね、井戸にも水をちょっと入れると、まあ、うちも昔、実家に井戸があったんですけども、一生懸命ポンプ押しても出ないとき水を入れると湧き出てくるんですよ。なぜかなって未だに仕組みがわからないんですけども、でも私たちはまあ、タイトルだけで見て、タイトル忘れてもいいです。固くなな私の心が今日柔らかくされたんだということをですね、私たちは本当に今日体験して、そして今日だけではありません、日々これからそのように生きていこうではありませんか。まあ、固くなというのはこの修法の方にもあります。頑固の頑という字ですね。見るからになんか固そうなあれですね。緩めるというのはこの弛緩の緩、緩和の緩という字ですね。弛緩って弓偏になりっていう、あれも緩めるってあれで読むんですね。というのはこのエレミアの名前なんですけども、エレミアっていうのはどういう意味だったか。イザヤというのはイエシュアとかヨシュアと同じようにこの主が救いという意味でしたね。エレミアは主が緩めるっていう意味なんですね。主が緩くする、ね、まあ、主は許す方ですけども、それは許す、緩くするっていうことですね。緩める、エレミアはゆるキャラなんですよね。そうなんです。そして私たちもそうなんです。というのは、まあ、エレミアは硬かったんですね。そして私たちもそうなんです、ね、エレミア書の一章一節にはエレミアは祭司だったとあります。この祭司だったエレミアに神の言葉が望んだ、4節からですね、4節の途中から、ね、読んでいきたいと思います。修法にもありますし、聖書をお持ちの方はぜひ開いて、いただければと思います。エレミア書の4章の4節にはこの、あ、ごめんなさい、1章ですね、1章の4節ですね、1章の4節には次のような主の言葉が私にあったとあります。5節から読みましょう。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ、神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。この8節の、私があなたと共にいて、あなたを救い出すというのが、このエレミア書には、キーワードの一つですね。繰り返し出てきます。エレミアは預言者として用いられ、この、主の民を立ち返らせるために使わされましたけれども、でも何よりもエレミア自身が救いを体験するということで、私たちもそうです。伝道伝道と言いながらも、私たち自身が救いを、悔い改めと許しと解放を、固くなな心が柔らかくされていくということを体験しなければ、私はさておき、皆さんというわけにいかないわけですよね。私たちは一つにされていくんですから、私が固いままでみんなは柔らかくなればいい。天に行ったら追い出されますよ、私たちは。ゆるキャラしか入れないところなんですから。エレミアは主がゆるくする、でもエレミア固かったんですね。どう固かったのか。エレミア祭司でした。本当に主に真面目に仕えていたはずです。でも神様がこうおっしゃったんですね。私はあなたが生まれる前からあなたを知って、そしてあなたを性別し特別に選んだ。何のために選んだのか。あなたを国々への預言者と定めていた。エレミアはこの、まあ、イスラエルとユダ南北分かれた時に、もう北のイスラエルはもう滅ぼされていきます。南のユダに、イザヤもそうでしたね、使わされた預言者でした。 でもこの主の民イスラエルだけじゃないんです。国々への預言者、私たち異邦人にもエレミアは、まあ、当時は直接はそんなにたくさん語らなかったかもしれませんけれども、でも国々への宣告というので、多くの国々に神様の言葉を様は取り継いでいきました。そして今日私たちに国々への預言者、この東の果ての日本にいる私たちにもエレミアを通して神の言葉が告げ知らされているんですね。もう世界中へのメッセンジャーです。でもこれ聞いたエレミアはびっくりしたんですね。エレミアはまだ20歳そこそこにもなってないぐらいだったかもしれないと。ここに10代の人はいますか。ひなちゃん、こなちゃんぐらいですかね。中学生か高校生かに毛が生えたぐらいだったらしいんですね。エレミアこう言ってます。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。皆さんどう思いますか。謙遜なように思いますか。私たちはいろんな理由をつけて、私はまだ若いからとか、私はまだ新人だから、信じたばかりだからとか、私はもう年だからとか、私は、忙しいからとか、私は今こんなことで大変だからとか、そういう気分じゃないからとか、時間ができたらとか、いろんな理由をつけて、私たちは神様、これ神様命令ですよ。それに逆らって反逆して背いて、丁重にお断りするとかじゃないんです。神様を悲しませ、逆らっていることばかり繰り返していないでしょうか。私たちはこの謙遜とこの背きを履き違えてはいけないんですね。もっともらしい理由をつけるんです。私はまだ若くて、実際若かったんでしょうね。でも神様は若いから用いる、まあ、若いからこの先元気で長く活躍できるからではないんですね。若くてまだ何もできないから、知らないからこそ用いるんです。いろんなこと自分で知ったら、自分でできるようになったら、自分の力でやっちゃうかもしれません。自分の言葉を語っちゃうかもしれません。そうでないエレミアを選んだんですね。モーセとかアブラハムとかはもう年でした。75歳80歳過ぎてから用いられました。いや自分はもう年ですから。でももう自分の力では歩いたり語ったりできない、だからそういうものを神様は歩かせる、主の力によって、精霊の力によって歩かせ、語らせるんですね。しかも私たちはご覧の通り私はまだ若くて、自分で言い訳してるだけじゃないんですね。ご覧の通り、神様あなたもわかるでしょう、ね、あなたがご存知じゃないですか。私に力がないのは、私に資格がないのは。でも私たちに資格も力も、何か、ね、預言者のテストとか何級とかあってですね、いや私まだ3級だけど、2級取ったらやりますとか、そういう話じゃないんです。私何の資格も力も権威もないんです。でもだからこそ神様がご自身の霊を、もう土だったんですよ、泥だったんです、そこに霊を吹き入れて生きるものにしてくださったんですね。私たちはただの泥人形みたいなものなんです。そこに神の霊が入って初めて語ることも生きることもできるんですね。もう創世記の初めからそうです。ゆるキャラもそうじゃないですか。自分で動いてるゆるキャラっていたら緩いというか、かなり手強いですよね。必ず誰かが中に入ってるんです、着ぐるみで。ですよね。私たちもそうなんです。エレミアのようにいろんな理由をつけて、固くなな心で神様からの召しを、あなたには今日こうして、こう生きてほしい。いやいや、私なんてとても謙遜なようでいて、もうおこがましくも神に堂々と逆らっている。そういう私たちはゆるキャラなのに、中に誰も入っていないで勝手に動いている、本当に気味の悪いゆるキャラですよね。着ぐるみですから、中にしかるべきお方に、そのキャラクターが本当に作られた。ゆるキャラもみんな違いますよね。各町々とか ごとに違いますよね。私たちも一人一人そうなんです。でも中に同じ種の御霊が入ってくださって、私たちがそれぞれ作られて一番ふさわしい、固くなではなくて本当に緩くされた柔らかくされたキャラクターが本当にその持ち味を発揮するように生かしてくださるんですね。ですから私たちは明け渡して、でも中に、本当に悪霊たちが住み着こうとするんですね。私勝手に動かそうとするんです。私たちの思いで、あるいはそのサタンの敵の思いのままに私たちを動かそうとするんですね。そういうものが中にいるままで聖様に入っていただいて、よろしくお願いしますってわけにいかないじゃないですか。だから私たちは悪霊から解き放たれていく必要があるんですね。自分の固くなな心、思いからも自由にされて、それも明け渡して、イエス様の十字架は全てを葬り去り、そして父よ、で洗い清めてくださった。私たちの固くなな心をも今十字架のイエス様に持っていこうではありませんか。そしてエレミアにこう言いました。主はまだ若いというな、私があなたを使わす、どんなところへでも行き、私があなたに命じる全てのことを語れ、彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいて、私があなたを救い出すからだ。主の御霊に中に入っていただいたら、ゆるキャラの私はどこでも行けるんですね。何でも語れるんですね。もう責任はありませんから。責任ないって無責任に勝手なことを言うんじゃないですよ。主が語られたことをそのまま言うときにはもう周りも怖くないんですね。そして私たち自身が救いを体験していく。それは私たちだけが救われるんじゃなくて、そういう救いを目の当たりにした私たちの家族周りの仲間たちが、私もそのように固くなな心を柔らかくされていきたい、上かわきが起こっていくんですね。妬みが起こっていくんですね。これは異邦人を見てユダヤ人にもそれが起こっていくでしょうし、まあ、本来はそういう、柔らかくされたイスラエルの民を見て異邦人たちが、そこに私たちも主がこれをしてくださった、イスラエルあんな弱っちい奴らがこんな強いはずはないと、これは主なる神の力によるのだ、その神を崇めていく、そういう役割だったはずですけれども、さあ3章の14節と17節をご一緒に読みたいと思います。3章のエレミア書、14節、背信の子らよ帰れ、主の御告げ、私があなた方の夫になるからだ。私はあなた方を町から一人、士族から二人選び取り、シオンに連れて行こうと。これ神様がご自身が夫になるということは、私この主の民はその花嫁として選ばれているということです。17節、17節をご一緒に見ましょう。その時エルサレムは主の御座と呼ばれ、万国の民はこの御座、主の名のあるエルサレムに集められ、二度と彼らは悪い固くなな心のままに歩むことはない。このエルサレム主の御座、まあ終わりの日の新しい都を前もって表しているものですけれども、これはイスラエルだけのものじゃないんですね。万国の民は、最初エレミアのこの使わされる目的にもありました、この国々への預言者とありましたね。万国の民は、万国ってそのタイの万国とかじゃないですよ、すべての国々っていう意味です。この御座、主の名のあるエルサレムに集められ、二度と彼らは、この彼らって誰ですか？これ食前を受けますから、万国の民ですよ。私たちも含まれているんですよ。イスラエルの固くなな心、私たちが、なんてひどい奴らだと。私たちこそがと。代わりに主の民になり変わるのでなく、私たちも共に、二度と悪い固くなな心のままに歩まないで、柔らかくされていく。エレミアと同じように、若いからとか、なんだからとか言うんじゃなくて、 本当にそんな私を神様砕いてください、柔らかくしてください。神様本当にこのイザヤ書エレミヤ書を見ていると、一見このイスラエルのことばっかり言っているようにですね、燃えるかもしれません。でも神様はそこに私たちを本当にお忘れになってないんですね。6章にはですね、28節からこの彼らはみんな固くなって、この固くなって出てくるんですね。この固くなっている言葉は聖書で全部でこの日本語に訳されている言葉で55回出てくるうち、一番たくさん出てくるのどこだと思いますか？固くな、それがこのエレミヤ書ではないんですね。エレミヤ書は2番目なんで10回出てくるんですけども、エレミヤ書よりも出てくる。出エジプトですよね。出エジプト記は16回かな、一番たくさん出てくるんです、誰が固くなだったんですか？誰が固くなったんですか？民ですか？そうですね、エジプトの王様パロの心を神様が固くなにしたんですよ、最初は柔らかかったのかもしれませんねパロも。でも神様わざわざ、なんでわざわざエジプトの王の方な、そんな最初から柔らかかったですよ。銃の災いなんかしなくて、まあせめて一つか二つぐらいで、あもういいとね、あの礼拝行っておいでと言っていけたかもしれません。でも神様はわざわざますますパロのエジプトの王様の心を固くなにしたのはなぜか、それはイスラエルの主の民に心が固くなになってしまうとどんなに悲惨なことになるのか、大変なことになるのか、それを思い知らせるためですよね。どんな災いが続いても神様を礼拝したいという人たちを祝福しない、イスラエルの民を祝福しないで逆に迫害し続けていく、藁を多くするとかですね。そして固くなな心のものからは離れるように、これが出エジプトですよ。単にエジプトの土地から、奴隷生活大変だから苦しいからそこから逃れて楽な生活にではなくて、固くなな心の王様リーダーの元からは離れて、本当に心を柔らかくしてくださるお方の元に逃げていく、これが出エジプトですね。だから一番たくさん固くなって出てくるんです。そしてエレミヤ書、さっきからたくさん出てきてます、この後もありますけども、固くな、これは今度はイスラエルの民、せっかくそうやって固くななエジプトの王様のところから神様を礼拝しに、礼拝っていうのはこの歌ったり祈ったりっていうことの何か宗教の、あの行事とか儀式ではありませんよ。神様と心を柔らかくされて、ゆるキャラになって主ご自身に中に入っていただいて私たちを動かしていただく、これが礼拝生活ですよね。ところがイスラエルの民、主の民自身が固くなになってしまったんです。しかも悪い固くなな心、いい固くなっていうのがあるか分かりませんけども、でもそこから神様もう一度柔らかくしたい、この6章の28節にはこの固くなな鉄のようだってありますね。この不意語で激しく吹く、この風を入れて、鉛を火で溶かす、鉛は溶けたが無駄だった、悪いものは除かれなかった、彼らは廃物の銀、もうどうしようもない、役に立たない、銀っていうのは値打ちのあるものですよね本来は。でも役に立たない銀っていうのは最悪ですよね。重たいだけです、邪魔なだけです。7章の26節にうなじの怖いもの、これも出エジプトに出てきます。直接訳してますのでわけはわからないですけども、うなじが怖いって言うんですね。これは新教の訳では固くななって訳されてますね。同じことです。首が固まっちゃってるんでしょうね。ですからこの振り向くことができないってことでじゃないでしょうかね。悔い改めることができなくなってしまっている。 悔い改めようとしない。11章には私は4節、私があなた方の先祖をエジプトの国鉄の炉から連れ出したってありますね。今エジプトの話をしてきましたけども、エジプトの国は鉄の炉だったって言うんです。それは主の民が鉄の炉っていうのは何ですか。皆さん製鉄所とか社会科見学とか行かれたりとかご覧になったことある方いらっしゃいます？ありますか？はい、赤いね炉があるんですよね。高炉とか天炉とかいろいろありますけど、火が赤いのかと思ったら溶けた鉄が赤いんですよね。それが出てきて伸ばされていろんな鋼になったりしていきますけれども、あれなんで火を通すかというと、単にまあ柔らかくするだけじゃなくて不純物を取り除くっていう、精錬っていうのは混じり気のあるものを取り除くっていうことですね。まあ、鉄というのは、まあ、とても硬くて冷たい、でも不純物があると脆いんですよね。すぐに壊れてしまう。私たちの心もそんな硬ければいいのか、しっかりしているのかではなくて、実は脆い。それをこのエジプトの鉄の炉、また聖霊の人バプテスマですね、人聖霊のバプテスマを通して主御自身が私たちを一度溶かして不純物を取り除いて、そして柔らかくして、そこから主御自身の喜ばれる形にまた作り直してくださる。その時にもう不純物、まあ、余計な悪しき霊とか私たちの良くない習慣とか、いろいろ受け継いでしまったものとか、自分の良くない思い、そういうものは全て取り除かれていますから、本当に強いものになっていくんですね。硬くなではなくて柔らかくされて、そして、本当に丈夫な心であり器。鉄っていうのはもうただの塊ではなくて、いろんな形に作られていきます。まあ、この後この陶器師の話が出てきますけども、神様私たちをそういう、器として、道具として用いたい。まあ、器というのはこの武器の木、主の霊の戦いに用いる、そういう、器であると同時に楽器の木ですよね。神本当に賛美し奏でていく、礼拝していく、そういう器として作ってくださいます。18章ですね、ちょっとここ一緒に読みたいと思います。ちょっと13章のとこはこれもいいんですけど飛ばします。18章の1節2節をご一緒に見ましょう。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。陶器師の家って皆さん行ったことあります？ありますか、ね、私も去年沖縄に初めて行った時にヘブンズチャーチってところにですね、突然訪ねてってまあ、バプテスの牧師会で行ったんですけども、半日時間があったのでちょっと今から寄っていいですか、まあ、そこに祈りの家あったので一緒に祈っていて、そうしたら牧師先生 の, 旦那さんが陶芸の親方なんですね。でそこで釜を全部案内してくれたんです。そこでもういろんなことを教えてくれました。で陶器師の家に行ったんですね。この炉っていうのがものすごく大きなものでした。なんか坂道斜面に作ってありました。そこで、火を通すとすごい風とともに、本当に火と精霊 の, 風のバプテスマっていうのはもうこういう感じなんだろうと。でも器は、そういうプロセスを得ないとこのしっかりしないんだと、まあ、ただ形を作っただけでも使えそうな気がするんですね、私の素人目には。でもそこで焼かないといけないんだって言うんですね。私たちもそうやって練られて焼かれて使い物になっていくんですね。でエレミアは神様から言われて陶器師の家に行ったら、ちょうどろくろで陶器師が仕事をしているところだったって言うんですね。 4節にこうあります。4節ご一緒に読みましょう。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたっていうんですね。まあ、粘土柔らかい段階ではいくらでも作り直せるんですね。一旦焼いたらもうそれは壊すしかありません。何に作り直した？陶器師自身の気に入った他の器に違う形に作り変えたということです。私たちどうでしょうか？エレミヤに限らず、私はこういうものだから、これが私のやり方だから、私はこうやって生きてきたから、もう自分も長年してきたし、親の世代からもこれがいいことだと言われて、それを信じてやってきましたから、神様、これはいいことですよね。例えばさっきのように、いや私はまだ若いですからといって、いろんなことをこの積極的にこう受けていけないということがいいことだと、私は教えられて信じてそう生きてきました。ある人にとっては、いや若くても何でも言われたら何でもそれには応えていくこと、言われなくても自分から進んで、いろんな仕事や働きもこの、引き受けていくこと、私の、お父さんおじいちゃんたちもそうしてましたし、私はそれがいいこととしてやってきました。非常に両極端ですよね。何でも断って受けていかない、何でも受けていくっていうか、自分から受けていく。確かに言い分を聞くと、どちらもいろんなことを受けていっぱいになってしまったり、他の人の仕事や働きを奪ってしまったら申し訳ないじゃないですか、片や言いますよね。でも片や、いや誰もやらなかったら結局何も前に進まないから、私は身を粉にしても時間のある限り喜んでいろんなことをやっていきます。別に押し付けられて、嫌でやってるんじゃなくて、喜んでやってるからいいんです。皆さん、これどっちもいいことに思いますよね。でも自分はこうやってきたから、これからもこうでありたいんだ。神様もそれを、いやそれはお前がそう思っているだけじゃなくて、私もあなたにはそうお願いしたい、だからこれからもよろしくということであればいいと思います。でも今日の今日までそうであっても、いや今日からは違うこと、これをやってほしいとか、これもやってほしいとか、この人には神様願っておられるかもしれませんし、こちら側の人には、いや今までたくさんねあなたやってくれたけども、それも感謝したいところだけども、実はあなたには一緒に休んで、私と一緒に安息を楽しんでほしいんだけど、知ってた？みたいなことで、いつになったらできるかな？今日やってみる？あるかもしれませんね。私たちそれぞれに、人と比べて、これがいい悪いっていうのはね、なかなかないんですよね。でも、自分の生き方、自分のこだわり、しかも、これ悪い、良くないと思って、でも繰り返してしまう。これは、本当に、悔い改めて手放して、そして変えていけばいいものですけども、これはいいだろうと、これこそが私のせい、これがなくなってしまったらもう私ではなくなってしまう、そういうライフスタイルがあるかもしれませんね。もうそれが主が喜ばれるものなのか、陶器師が本当にこれが完成品だ。私たちゆるキャラってありましたよね。ゆるキャラみんな違うんです。これがあなたに来てほしい、あなたが被ってほしいキャラクターだというものなのかどうなのか、私たちは本当に吟味して主の声を聞いていく。それが毎日必要なんですね。毎日毎時間です。昨日までこうでも今日は違うかもしれないんです。それが悔い改めですね。悔い改めというのは一言で言えば、この何か思いを変えるということよりも、変えるということです。変えるよりも、ね、変えるということです。何に変えるのか、神様が どう願って思ってらっしゃるのか、そこに立ち返るということです。本来のっていうのが何十年前、生まれる前から神様が予定されていたものもあるでしょうし、でも神様ご自身も結構いろんなことを思い直されるお方なんですね。私たちに合わせて救いの道を日々用意してくださる方です。いや、神様、あなたが前をこうおっしゃったじゃないですか、だから私はこうやってきたんですから、あなたの通りにさせてください。これ昨日の泉先生の言葉で言えば、これサタンのやることですよね。神様、あなたがこういう立法を決めて、でこの人はこれを破ったんだから、だからこの人はもう生かしておく必要ありません、もう消してやってください、命の書から。でも神様は、でもそれも御子主イエスの血潮によって、彼の彼女の罪はもう許されたの、許したから。確かに私は立法でこうこうあったらそれは死ななければならない言ったけれども、でもそれも許されたんだ。神様ご自身柔軟なお方なんですね。柔軟というのは何でもいいとか何でもありではありません。本当に私たちをどうやったら生かしていくか。最後に23章の御言葉を読んで終わりたいと思います。23章の5節、23章5節、見よ、その日が来る主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす、彼は王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行う。続けて読んでいきましょうかね。7節ですね、それゆえ見よ、このような日が来る主の見告げ、その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになる。アメン。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。この予言の通りイエス様が来られました。正しい若枝ですね。私が思う正しさ、固くなな生き方ではなくて、本当に柔らかくされて、主が何を正しい、良しと言われるか。その方が王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行う。この公義と正義、ミシュパーとセダーカーって言いますかね。正義というのは神様の義です。神の国の神の義の神様の義。公義というのは、それを本当にこの人々にも広めていく憐れみを持って、ですね、神を愛し隣人を愛する、本当に神の義が、神の国がこの世に来るということです。その日が今訪れています。でもはやこの出エジプト、イスラエルの民を昔主はエジプトから戻されたではなくて、今これ起こってるんです。8節のこと、イスラエルの家の末を、子孫たちを北の国やすべての地方から登らされた。今一番イスラエルの国に帰ってるのはウクライナからですよね。この日本から のクリスチャンたち この祈りと献金が一番用いられてるって聞きましたけども、何万人で帰ってきてます。また他の国々から来てます。今この8節の予言は実現しつつある予言です。でも一方で本当にこのように神様が心を柔らかくされて、ユダヤ の正統派のラビたちも、この間日本からクリスチャン の牧師たちが行った時にですね、私たちは本当にイチジクの葉がこう柔らかくされた夏が近いことがわかるってありますね。夏というのはこの秋がイスラエル新年ですから、この間新年でしたよね。夏は終わりの、一年の終わりなんです。というか世の終わりが近いということです。イチジクの葉が柔らかくされた、そのように私たちも本当に今柔らかくされてるんです。すごいへりくだりを持って、今クリスチャンと一緒に誠のメシアを待ち望んで、いきたいという思いが起こされてきているようです。でも一方ではこの23章の最後に あります。16節17節にありますね。この預言者自身のところにもエレミア書後半偽預言者ってこう出てきますけども、聞こえのいいことを言うんですね。でもそれは主の口からではなく自分の心の幻を語っていると言います。私を侮る者、神を侮る者に向かって主はあなた方に平安があると告げられた、平和があるようにとしきりに言うって言うんですね。また固くなな心のままに歩むすべての者に向かってあなた方に災いは来ないと言っている。でも本当の預言者はこのエレミアのように厳しいこと、このままでは本当に終わりの時に大変なことになる、命の書から名が消されてしまうんだ。でも罪をもう犯さないんじゃなくて、犯した罪を悔い改める、そうやって主の愛の中に変えていこう、私たちの本来の本当に緩く柔らかく作られているキャラクターを取り戻そう。私たち今本当にこの固くなな心、一人一人違うと思います。私たちがこだわっている部分、私はもう これに関してはこのまま神様行かせてください、この地上では帰るつもりありませんという、そういう部分を今主の光に照らしていただきましょう。神様はよしと言われればいいです。でもそこを手放して私の思う生き方に生きてほしい、主がおっしゃるのであれば今大胆に今日この日その主と共に歩む人生を始めていこうではありませんか。今ご主人しばらく悔い改めの祈りの時を持っていきましょう。主に聞いていきましょう。お父様、今私たちにあなたに立ち返っていく、あなたの家に帰っていく、父よ子供たちにその心を来させてください。もう好きなように生きていきたい、私の良いと思う人生を。もちろん私たちをあなたは縛るお方ではありません。でも私が良いと思ってもそれが滅びの道へ向かっているのであれば、神様あなたはそれに耐えられません。本当に憐れんで愛を持って、時には本当に厳しさを持って私たちを帰っておいでと招き続けて待ち続けてくださいます。私たち今あなたのもとに本来の柔らかい心を持ったものへと、本当に柔らかい心であなたを愛し、また人々を愛し、許し、許され、罪を多めに見るのでなく本当に罪を共に悔い改めて、そしてあなたに私たちのうちに住んで、この私というキャラクターを一番良い形で生かしていただきたいと今願います。今この身をお捧げいたします。どうぞお受け取りください。イエス様の御名で祈ります。アメン。